どうも、家計管理と投資で最強ママになりたいリリナです。さらば節約だけの人生、私とお金の共働きで生活が豊かになる、家族子供との時間も大切にして心も豊かになる、みんなで不安のない幸せな人生を作っていきたい主婦リリナのお金投資について話していきます。で、本日話していくテーマは子供の教育費の運用について話していこうと思います。で、まあ、子供のね、教育費の運用っていうと、今年までだとね、まあ、ジュニアニーサがあったわけで、でもうね、ジュニアニーサはもう2023年に制度が廃止になるっていうことで、今後教育費をどうに運用していこうかなって、まあ、そういうね、相談の DM たくさんもらってるんですよ。なので今回はこの子供の教育費の運用ね、まあ、運用して増やしていきたいっていう、そういう部分にフォーカスした話をしていきます。まあ、結論3つあるかなって思っていて、1つ目、親名義の新ニーサを使う、2つ目、子供名義で投資をする、3つ目、固定利回り投資ファンズを使う。まあ、この3つかなと思っているので、まあ、今から詳しく1つずつ話していきます。で、まず1つ目の親名義の新ニーサを使う、まあ、これはね、2024年から新ニーサがスタートします。で、このね、新ニーサって投資できる枠がね、めちゃくちゃ多いんですよ。障害投資枠、だから自分がね、亡くなっちゃうまでに使える投資の枠っていうのが1人1800万円あるのよ。で、この障害投資枠1800万円を、まあ、非課税の枠として運用することができるようになると。うん。で、この非課税で運用できるっていうのは、やっぱね、メリットすごく大きいです。まあ、例えば、じゃあ、100万円利益が出たら、通常の株式投資だと、まあ、利益に対して約 20% 税金かかっちゃうから、100万円利益が出ると、20万円税金として取られちゃいます。まあ、それが、新ニーサを使えば、100万円の利益に対して税金がかからないから、100万円の利益、丸々もらうことができると。うん。なので、このね、メリットはやっぱね、優先して使いたいところだなって思っています。ね。まあ、新ニーサの障害投資枠1800万円、めちゃくちゃ大きいです。で、これがね、子供の教育費っていう観点だと、パートナーがいる人が多いと思っていて、じゃあパートナーがいる人の場合は奥さんの分、旦那さんの分、2名義分になるのよ。なので1800万円かける2名義で3600万円ものの非課税枠があるっていうことになると。なのでね、これはね、本当に活かしたいところじゃないかなって思ってます。うん。なので、この新ニーサの非課税のその枠を使って、この子供のね、教育費としての運用も入れていく。うん。で、まあ、例えばじゃあ、児童手当が入ったら、その児童手当をね、全額貯金するのではなくて、一部をこの新ニーサで運用していくとかね。うん。で、ここでね、もしね、このね、子供のためのね、児童手当が入って、その児童手当を新ニーサで運用したい場合、まあ、子供の児童手当分と自分たちの将来のための運用で、まあ、分けて運用していきたいなって思う場合は、銘柄を違うものに投資をする方法はありだなって思ってます。まあ、例えば、じゃあ、児童手当に関しては、EMAX Slim 米国株式 S&P500 へ投資をすると。じゃあ、自分たちのための将来のための運用は、オールカントリーへ投資をするとか、まあ、こんな感じにこの投資をする銘柄を変えれば、何の目的のための運用なのかっていうのを一目で、確認することができる。うん。まあね、今はね、もうジュニアニーサがない今、まあ、子供のための将来のお金を運用して増やしていきたいって思ったら、まあ新ニーサを活用する、 これがね、まず第一手段に挙げられますね。で、次に二つ目。子供名義で投資をする。はい。で、まあ、これに関しては、実は0歳から証券口座を作るっていうことができます。で、まあね、この0歳からの証券口座っていうのは、まあ、未成年口座。だから18歳未満の口座になるんだけど、この未成年のこの口座を作る場合は、親名義の証券口座があれば、この未成年の証券口座、子供名義の証券口座を作るっていうことができます。で、これね、どの証券会社もできるかってそこまでわからないんだけど、一応今からね、我が家の例を話します。で、うちはね、この息子名義の証券口座開設してます。で、どこの証券口座を使っているかっていうと、PayPay 証券っていう証券口座を使ってます。で、なんでうちは息子名義で PayPay 証券を使っているかっていうと、結論、1000円から投資をすることができるから。まあ、例えば、じゃあディズニー、オリエンタルランド、に投資したいと思ったら、まあ今だと、オリエンタルランドの株価、一株5200円ぐらいするのよ。だから、まあ最低でもね、普通の証券会社使う場合、例えば SBI とか楽天証券使う場合は、この1000円単位で投資する、個別株に対して1000円単位で投資するっていうことはできないから、この一株、5200円とか、そういう金額じゃないと投資ができないのよ。でも、PayPay 証券を使えば、1000円から投資することができるから、じゃあ、オリエンタルランド1000円買いますとか、マクドナルド1000円買います。アップルを1000円買います。あと、トヨタを1000円買います。こういう感じに、切りよく1000円単位で投資ができるんです。PayPay 証券なら。で、こういう風に1000円単位で投資できるのは、PayPay 証券だけなんですね。しかも、日本の個別株も1000円単位で買えるし、あと、米国株も1000円単位で買えます。で、これってね、私すっごくいいなと思っていて、で、実際にね、うちがやっている使い方、話します。で、今ね、この児童手当とか、お年玉として、この息子のためのお金っていうのをいただいたり入ってきた時に、選び取りカードっていうのをね、ちょっとオリジナルでね、お手製のものを作っていて。で、その選び取りカードを使って、息子に銘柄を選んでもらってます。で、それで選んでもらった銘柄に1000円ずつ投資を今やってます。で、最近だとね、児童手当6万円分入ったので、この6万円のうち半分の3万円分を息子に選び取りカードしてもらって、で、選んでもらった銘柄へ1000円ずつ投資しています。で、残りの半分の3万円に関しては、PayPay 証券で投資信託も買うことができるので、EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 へ投資を、残りの半分の3万円分は投資しています。なので、まあ、児童手当6万円入ったら、半分の3万円分は息子に選んでもらう。で、半分の3万円分は EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 へ投資をしている。こういうふうにうちは運用してます。で、まあ、注意点というのかな。気をつけたい注意点か。一点知っておいてほしいことが、この新NISA と違って特定口座になります。で、特定口座になるので、この売却した時に利益に対して約 20% 税金はかかってきちゃいます。でも、私の場合は、まあ、児童手当もお年玉も、息子のためにもらったものだし、あと、息子の金融教育も兼ねて運用したいなと思っていて。やっぱこの、まあ、新NISAで運用するのも、ね、もちろんね、第一手段としてすごくいいことだけど、私はやっぱこの、息子に対してお金を貯めるとか使うとか、そういう部分だけじゃなくて、増やすっていう部分も、自分事として捉えてほしいって思ってて。なので、もう息子名義の、息子のものの証券口座、PayPay証券を使って、まあ、金融教育も兼ねて運用をやってます。まあ、とはいえね、うちの息子まだ2歳なので、 まだね、この選び取りカードでね、この選んだものに投資をしてるとか、何をやってるのかっていうのは、まあ、理解できていないんだけど、まあ、物心ついた時に、まあ、ママとね、やっていたことってこういうことなのかなとか、まあ、あとは自分で投資し、この企業に投資をしたいな、みたいな、そういうことを言ってくれる日が来ればいいなって思ってます。はい。で、まあ、このね、選び取りカードでね、この選んだ個別株へも投資をしてるんだけど、ちゃんとね、配当も出てます。うん。なんか例えばじゃあ、1000円投資したものに対しての配当が出るっていう感じ。まあ、それもね、この選び取りカードずっと続けてきてるんで、まあ、この投資をしてる企業のこの投資額もね、増えてる銘柄もあるので、そういう銘柄はその金額に対する配当っていうのが、このPayPay証券のね、画面上でね、配当のお知らせっていう形で表示がされるんですよ。うん。なので息子が成長して、まあ理解できるようになった時も、このアプリ上でこの配当入りましたみたいな表示がポッと出てくるから、あ、配当っていうのが入ったんだなっていう、そういう、なんだろう、実感を持ってもらいやすいなっていうふうに思ってます。なのでね、将来はそういう、ね、お金の使い道として、投資っていう手段があるっていうこと、で投資をすることでこの株価が上がれば値上がり利益が増えるし、じゃあ逆に下がったら元本割れしちゃう、でも株を持っていると配当がもらえるっていうこともある、そういうものをこの実感をね持てるような状態になってほしいなって親心としては思ってます。うん、まあ、そういう部分をね自然とね教えていきたいっていう気持ちがあるので、うちはね、まあ、PayPay 証券を活用しています。はい。で次に3つ目、固定利回り投資ファンズを使う。でまあファンズって何って思う人も多いと思うんですけど、ファンズもね結構いいなと思っています。まあ、どんなことできるかっていうと、まず1円から投資をすることができる、そして株のような値動きがない、で最初から利回りと投資期間が決まってます。うん。で、あとは、ものにもよるんだけど、ファンズ優待がついてくるファンドもあります。うん。なのでね、まあ、言ってみたら、この株みたいに値動きがなくて、投資をしたらその投資額に対して配当とか、あと優待がもらえる。まあ、そういうようなイメージですね。うん。なので、まあ、元本割れしたら困るっていう、そういうお金を運用するのにすごくいいです。なので、今回のこのね、子供のね、お金をまあ、投資をして、まあ、元本割れするのは困るなとか怖いなって、そういうふうに思うのであれば、まあ、ファンズを利用した方が、まあ、銀行預貯金にね、お金を預けておくよりも、あの、金利が高いので、まあ、お金は増えるよね、増えるよねっていう、まあ、そういうような感じですね。うん。で、ちなみにね、あの、過去あったファンドでね、三菱 UFJ 銀行のファンドが過去あって、ファンズの中で。それがさ、例えばじゃあ、三菱 UFJ 銀行に普通にお金預けておくだけだと、まあ、金利はさ、0.001% じゃん。でも、ファンズを利用して三菱 UFJ 銀行に投資をすると、金利が 1% っていう。この差結構やばくないですか？なんか本当になんだろう、普通に銀行預貯金に預けておくのか、それともファンズを通じて三菱 UFJ 銀行に投資をするのか、まあ、たったこれだけの差なんですよ。そこでもう本当に金利が何倍も違う。もう本当これは知ってるか知らないか、やってるかやってないか、本当ただこれだけの差です。はい。なんで本当にこういう、なんだろう、お金の運用の方法とか、お金の置き場所の知識っていうのがあるかないかで、まあ大きな差がね、ついちゃうなっていうふうに思っています。うん。なんでね、ファンズに関しては子供のお金を大きなリスクにさらしたくない。そういうふうに思うんだったら、ファンズを活用するのがいいなって思ってます。はい。まあこんな感じで今回はね、この最近よく質問をいただく子供の教育費の運用についてちょっと3つ話をしてみました。まとめると、1、親名義の新ニーサを使う、2、子供名義で投資をする、3つ目、固定利回り投資ファンズを使う。まあこのね3つかなって私は思ってます。はい。ね、 なんでね、まあ、子供の教育費ね、今まではまあ、ジュニアニーサがあったので、まあ、それでね、運用するっていう人も多かった。多い世間的にどうだろう、ジュニアニーサ使ってる人もあるし、
少ないかもしれないんですけど、まあ新ニーサがね始まるんだけどね、まあ、この未成年に対する非課税の枠っていうのはないからね、なんでこういう風にね、まあ私自身なんだろう、まあ、全部この3つともね、私がやっている運用方法になるからね、まあ、ぜひねこの回が参考になるなって、こういう発想とか考えがあるんだっていう、そういう発見になってくれたらすごく嬉しいです。はい。で、まあ、今回ちょっとお話ししたこの子供名義で運用するペイペイ証券のこのお年玉投資って私呼んでるんだけど、このお年玉投資の完全攻略ガイドと、あと選び取りカードのデータ、あとは固定利回り投資ファンズの攻略ガイド、こちら実は私の公式 LINE で無料で配布をしております。はい。なのでぜひね、概要欄にこの攻略概要欄に私の公式 LINE URL 貼っておきますので、ぜひお友達登録してくれたらこの攻略ガイド見れますので、ぜひ参考にね、興味があるものあったら始めてみてほしいなって思います。はい。ということでね、ちょっと最後のこの攻略ガイドのこの公式 LINE については、YouTube のね、実はこの収録用でもちょっと話をしたので、ぜひ私のね YouTube、 多分リリナで検索すると出てくると思うので、ぜひ、ね、私の YouTube の概要欄、全部のね動画に公式 LINE 貼ってあるんで、ぜひ公式 LINE 皆さんチェックしてもらえると嬉しいなって思います。はい。ね、いやー、どうだろう、参考になったかな。皆さんどうします？ジュニアニーサがさ、なくなっちゃうじゃん、来年から。でジュニアニーサがなくなっちゃうから、教育費はこういう風に運用していこうと思ってますみたいなことを、ぜひコメントでね、みんな教えてもらえるとね嬉しいです。ありがたいので、ぜひ気軽にコメント書いていただけると嬉しいです。そしてハートマーク、いいねをポチッとぜひお願いします。でこちらのラジオは平日の朝6時に更新しておりますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。